それでは聖書朗読をいたします。マタイの福音書5章20節、教会備え付けの聖書では6ページになります。それではお読みいたします。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。それでは、田辺兄弟に天地創造というメッセージをしていただきます。
はい、では、改めておはようございます。今日はですね、5章の20節なんですが、まあ本来だったら文脈からして17節から20節にするべきなのかもしれません。事実はそれで、語られているメッセージもいいんですけれども、でもそうしちゃうと、なんか今日私が話そうと思ってたこと以外のこともいろいろ喋んなきゃいけなくて長くなりそうで、なおかつ話が飛びまくりになる可能性もあるんで、今日はちょっと20節を中心に話したいと思います。今日の箇所だけを読むとですね、天の御国に入れるかどうかというのが話のポイントになるかと思います。聖書には天国と地獄についていろいろ書いてあって、それを信じるしかないわけですよね。死ななきゃ分かんないという部分があるんで。で、まあ実際にはですね、よっぽどこの人の話だったら信用できるかもっていう人だったら別ですけれども、どんな人間からも天国とか地獄についての証を聞くことは難しいわけです。まあ臨死体験をした人たちの、そういう人たちからの話を聞くこともあるんですけど、まあ全てを否定するつもりありませんけれども、中には臨死体験をのその直前か直後の夢を見ただけの可能性もありますね。ここでまあ聖書に天国地獄についてどう書いてあるか、まあ細かくは語れませんけれども、まあ簡単に見ていきますと、まず天国、たくさんいろいろ書いてありますよね。どういうところかっていう、まあ一つだけ挙げると、ヨハネの黙示録の21章の3節から4節、まあ、開かなくても大丈夫です、読みますんで。こう書いてあります。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。要するにもう泣いたり苦しむことがない場所というふうにありますね。それで神様が我々と共にずっといるという、そういう場所というふうに書かれています。もちろん他にも、天国のことはいろいろ書いてあるわけですけれども、まあ、一つ挙げさせるとここになります。で、地獄という方なんですけれども、まあ、実際うちの教会でもバイブルスタディとかで過去 2,3 年結構地獄について語ることが多かったと思いますが、まあ、地獄として訳されることが多い聖書の中の言葉は2つあります。一つはハデスというところですね。もう一つはゲヘナというところです。ハデスというのは、日本語で黄泉というふうに言われることもあります。黄色い泉と書いて黄泉、またはですね、陰と陽の陰がありますね。あと府、なんて言うんだろう、大阪府、京都府の府ですね。陰に府と書いて読みというふうに読むこともあります。このハデスというところは、死んだら一度入るところというふうに理解されています。旧約聖書では特に、まあ、死んだらとにかくハデスに行くというようなことが書かれていることが多いようです。でも解釈によってハデスというのが3種類4種類 あるわけですね。もう聖書の解釈によって数が分かれるわけですけれども、でなおかつその上ですね、イエスを信じる者は死んだら天国に直行するという理解もあるんですが、それとは別にその前の中間点のパラダイスというところに入るという解釈もあります。でまたはこの黄泉と呼ばれる中の3つか4つの中にですね、一度は入ってその中に苦しまない黄泉っていうのもあるという、まあ、そういう解釈もあるみたいで、そういうところに一度入る。で、まあ、このハデスというのは地獄として理解されないことが多いようです。 でもう一つのゲヘナという方ですけれども、本来エルサレムの城壁の南にある谷のことで、その町の汚物とかですね、動物、罪人の死体が、焼却された、焼かれたところらしいんですね。でそのうち、死んだ後に悪人が罰せられる場所という同じ意味を持つ言葉になったそうです。で一般的には新約聖書に何でも出てくる、永遠に燃える火、罪人がですね、最後の審判、イエス様が再び来られて裁きを与えるときに、それでも神様に背いている人たちが第二の死によって放り投げられる炎ですね、ギリシャ語でちょっと調べたら、地獄に値する Hell とかですね、英語で言う Hell とか日本で言う地獄っていうぴったりの言葉じゃなくて、なんか英語にするとなんかエトラナルフレームというか、その永遠の炎という言葉しか私は見つからなかったんですけど、もちろん私もギリシャ語よく分かってるわけじゃないんですけど、まあ、とにかくその永遠の炎という方が地獄として訳されることが多いようです。で今日の聖書箇所によると、律法学者とかパリサイ人の義に勝るものでないのなら我々は天国に入れないと書いてありますよね。では義とは何でしょうか。去年春だったかな、神徒礼拝の時にちょっとだけ話させていただいたことあるんですけれども、もう一回繰り返しますけれども、英語では righteousness という言葉が聖書にはよく使われます。でもう一つの英語では justice という裁判ごとの時によく言いますよね、アメリカ人が We need justice とかね、政治的なことにも言いますけれども、ギリシャ語の聖書でもどちらかというとこの righteousness とか justice という言葉に値する、単語が使われているようです。で日本語に訳すると正義、正道、正しい道です、正道ですね。あと公正、公の正しさという意味で公正というふうに訳せるようです。で日本の文化に深く入り込んで、日本人の考え方にも大きな影響を及ぼしている、中国の哲学で儒教というのがありますよね。英語で言うとコンフュージャニズムという言い方をしますけれども、儒教における義というのは人としての、まあ、モラルですね、道徳、倫理及び良心にかなっているということ、または人として踏み行うべき道理という意味だそうです。義の反対は儒教においてどういう言葉かというと理というのがありますね。利息だとか権利だとか利己主義とか、打算や損得感情、自分の欲望の追求という自己中心的な意味を持つのが理ということですね。まあ、要するに義というのは理の反対だとしたら自分を捨ててでも歩むべき正しい道というふうに理解していいのかもしれません。ちなみにですね、聖書とは直接関係ないんですけれども、漢字ではどうでしょうか。義という字の下の部分って我っていう字ですよね。我ですね。上の部分は実際は似てるんだけじゃなくて羊という字から取ってるみたいです。中国では羊というのは形が良きもの、美しいものという意味を持つことがあるらしいんですね。で中国では昔からの羊を大切な家畜としてきた。昔から漢民族というのは羊の肉と羊の毛皮を愛用したそうです。で羊の肉は古代から最も大切な栄養食であったということで、栄養の用ってどんな字ですか。羊の下に食べると書きますよね。読み方も羊というのも用って読むし、栄養の用も用です。養うという字ですね。だから義という字の上の部分と食べるという字を組み合わせたら、上下に組み合わせたら栄養の用という、養うという字ができるわけです。そしてまた羊という姿は、まあ、中国人の理解ではですね、優しく堂々としているというので立派、ここでまあ立派という代わりに大きいという字を持ってきます。羊の下に大きいという字をつけると美しいという字になりますね。でまあそういう意味で中国人的にはすごいこの羊というのをポジティブな意味で捉えているということで、その羊という字の下に我、自分自身を表す我という字を組み合わすことによって自分自身を正しい方向に進めるということに、まあ、そういうことを理解できるかなと思います。ですが正しいとか公正とか正義とかそれらの意味って全部主観的になりがちなんですね。サブジェクティブっていうか本当主観が入りがちなわけです。例えば戦争しているときは両方の国々が自分が正義だと思ってやってるわけですね。 政治的な戦争、宗教的な戦争、自分が正しいと思ってるんで、そこが正義なわけです。だから主観なわけですよね。では聖書における義とは何でしょうか。ある辞書によると、義という言葉の意味が4つか5つか書いてあったんですが、その中の1つにキリスト教的意味が書いてありました。神と人間が持つ属性としての正しさ、また神と人間の関係としての正しさ、神様と我々人間の間の関係の正しさ、それが義というふうになっているわけですね、日本語の辞書だと。一つしか見てないんで、他の辞書がどう書いてあるか分かりませんけれども、これは三省堂の大辞林という辞書ですね。ではその神と人間の関係の正しさって何でしょうか。まずですね、神と人間の関係を考えるにおいて、基本はですね、我々は神様によって作られたものである、そして神様によって愛されているというのがありますね。そして、クリスチャンの信仰としては、イエス様ご自身が戒めの中で最も大切なのは、全てを尽くして神を愛する、そして自分を愛するくらいに隣人隣人を愛するということだと、イエス様は教えてくださっています。そしてイエス様は敵をも愛するようにおっしゃっています。先ほどお祈りの中にもありましたけれども、我々がそういうなんていうか信仰生活をちゃんと送って、そんな中で周りの人を大切にしていくという意味合いがあるわけですけれども、要するにイエス様も全ての人を愛することを主は求めてらっしゃるということになるわけですね。で、私何回もいつも申し上げてますけれども、神様に愛されているからこそ愛されたものとして生きて、同じく神様によって作られた周りの人たちを愛するというのを主は教えてらっしゃるということですよね。ですけど神様は愛だけのお方ではないんですね。義の神でもあります。先ほど義とは神と人間との関係の正しさだと言いましたけれども、まず神との正しくない関係って何でしょうか。神様を中心とせずに神様から離れた自己中心的な状態です。要するに聖書的な意味での罪ってやつですね。神様から離れている状態、つまり罪の反対が義であるわけで、だとしたら義というのは人間が神様を中心とした関係にあることじゃないでしょうか。先ほど儒教の話をしましたけれども、理の反対が義だというのを神様を中心として聖書的に当てはまることができるわけです。自己中心かそうじゃないか、聖書的にそれを当てはめると自己中心か神様中心かということになります。要するに聖書でいう義というのは神様の基準なわけですね。神様がどういう基準を持っていらっしゃるか。ですが、信仰生活の中においてこの義というのが曖昧になって愛ばかりが強調されることがあるわけです。信仰生活が楽しくて喜ぶような、そういうことばかりが求められがちになるわけですね。本来信仰生活というのは常に、我々は罪人なので常に方向修正、いわゆる悔い改めが必要なわけです。ですけど神様を基準とすることで愛というのと義が伴うわけですよね。その反対に義ばかりが求められて愛というのが欠けるとどうなるでしょうか。それこそ、今日も出てますけれども、新約聖書によく出てくる悪い例として取り上げられる律法学者とかパリサイ人の立ち、そういう方々のように、罪人である人間がですね、あたかも神様と同じ地位にあるかのように人を裁いてしまうわけです。ですけどイエス様は人を裁いてはならないともおっしゃってますね。我々が、神様の基準である義をもって人を測るべきではないということです。パウロの手紙の中には兄弟を戒めなさいみたいなことは書いてありますけど、私の理解ではあくまで同じ信仰を持った群れの仲間が信仰から外れた行いとか言動をしてたら注意せよという意味で私は捉えてて、裁くというのか全然違うと私は思っています。神様、主はですね、神様からの愛を持って人に接することは求めてらっしゃいますが、神様の義を人間の思いで人に押し付けることは求めてないんじゃないかと、そういう理解をしています。実際今日の聖書箇所では、律法学者たちの義ということが取り上げられているわけですけれども、本来旧約聖書の中で神様が人間に愛を持ってこういう生き方をしてほしいとして 与えてくださった律法をですね、まあ、過去に3回あの礼拝の中でお話しさせていただいてますけれども、新約聖書の中によく出てくるその律法学者とかパリサイ人っていう人たちは、書いてある律法だけでなく口伝えでいつの間にか追加されたものももともと書いてなかったものも含めて律法というものを人間に罪の意識を持たせるものとして本来の意図から外れた状態にしてしまっているわけですよね。ですけどイエスに信仰を持つ人たちというのはイエス様を信じることですでに義とされているはずなんですね。そういうふうに聖書は書いてあります。本来の内容も意図も変わってしまった律法による義にこの愛の伴った義が勝らないわけがないわけです。まあ、つまり今日の聖書箇所を理解するとですね、律法学者やパリサイ人たちに勝るこの義によって我々は天の御国に入れると理解していいんじゃないかと思います。ですけど最初に申し上げたように天国もハデスもゲヘナもそれらがどんな場所なのかというどういう流れでハデスからゲヘナに放り込まれるのかというのも教派によって教えていることが違いますし、我々は聖書に書いてあることを解釈して信じるしかないわけですね。死んでみないとわからないことなので聖書をもとにして天国や地獄のことを想像してみるしかないわけです。普段の生活の中での神様の臨在を感じる幸せな瞬間というのがあると思います。皆さんも、やっぱ神様いるんだ嬉しいなっていう瞬間やっぱり信仰生活の中にあると思いますね。それと反対に神様が本当にいるのかどうか疑ってしまう苦しい時っていうのを考えていただきたいんですね。ですから聖書の解釈によって天国地獄っていろんな言い方ができますけれども私が理解する中で共通しているという部分は天国とは神様と永遠に共にいれる状態少なくとも状態ですよね。場所かもしれないけどで反対に地獄とはこれもまた場所なのかもしれません。放り込まれる炎っていうふうに、まあ、私は例えかなと思ってるんですけど、まあ、またそういうこと言ったら怒られるかもしれませんけれども場所かどうか分かりませんがでも共通できるのは反対に地獄というのは永遠に神様と断絶された状態虚しい状態ですねだという理解をしていいんじゃないかと思います。で我々が気をつけなければいけないのは例えば人々に福音を伝える際に信じないと地獄に落ちるよというそういうことばかりにそれが真実であってもそういうことばかりに重点を置いて相手を脅すような伝道をしないように心がけるべきですよね。ついでに言うと、まあ、いろいろ計算して再臨はいつだというふうに言ってそれまでに急いで信仰を持とうというような脅しもこれは聖書的じゃないと私は思っています。だからあんまり、まあ、時々私が申し上げるようにそれでビビって生活するんじゃなくていつでもイエス様が来てもいいような思いを持っていらっしゃったらお待ちしておりましたっていうような思いを持って生活していくのがクリスチャンの理想かなと私は思っています。ちょっと話はずれましたけれどもとにかく相手を脅すような伝道だとそこに私は愛を感じないわけですよね。そこには我々独自の義による裁きはあっても愛がないのかもしれないんです。で地獄を伝える際には相手の魂が永遠の滅びに入ってほしくないというそういう愛を持たないと結局神様が中心でなく自分たちの義によって語っているだけにそういうことに陥っているかもしれないわけですね。まあ、実際まあ信仰に入るきっかけは何だっていいと思うんですよ。最終的にイエス様につながれば実際に悪魔とか、ね、地獄を信じることによってイエスを信じたいという人たちも多いわけです。カトケンなんかもそうですよね。悪魔を信じることによってイエスを信じた。でもそれはきっかけなわけですよね。悪魔が中心なわけがないんです。地獄が中心なわけがないんですよね。ただいつまでもですね地獄に行きたくないから天国に行くために信仰を持とうというようなのはやっぱり、儒教でいう理であって聖書でいう罪という、まあ、自己中心的な思いじゃないかと思うんですよね。まあひっくり返、まあ、言い方変えると神様を愛してるから天国に行きたいわけじゃないということですよね。神様を愛してるかどうかわからないのにその愛してないかもしれない神様と天国に本当に永遠にいられるかどうかという、まあ、それ人間的な感覚で、まあ、例えて話しますけどね。 ですから地獄に行きたくないというだけで信仰を持つのもすごい自己中心的かなとも思います。で、神様はね、やっぱり全ての人が悔い改めて一人も滅びることを望んでおられないわけですよね。ですから自分で地獄を作って人を放り込むために地獄を作ったというよりも、聖書の中に書いてあるようにもともと悪霊を追放するというか放り込むために地獄、ゲヘナを作ったというふうに書いてあります。ですけど最後の審判の時にそれでも神様に背くそういう人たちの霊を放り込むという理解なのかなと思います。ですが神様はさっきも言ったように一人も滅ぶことを望んでおられないわけですよね。イエス様の十字架っていうのは神様の愛であり神様の義でもあるわけです。 愛なる神様ですからイエス様を十字架に惜しかったでしょうが悲しかったでしょうが十字架にかかるのを許されたわけですね。そして義なる神様だからこそ人間を罪の中に放置しておきたくなかった、言い方変えると愛だけの神様だったらイエス様の十字架必要ないわけです。全て許して受け入れればいいわけです。ですけどもそこに義があるから正しい道というのを神様的な正しい道ですね、人間が勝手に決めるものではなくそういう意味での義を我々に与えてくださろうとしている。だからこそイエス様の十字架そして復活があったという理解をしていいんじゃないでしょうか。前も言いましたけれども永遠という言葉の意味がですね、ただ単に終わりのないというものであれば、そしてですね、死んでからそこから永遠が始まるのであれば、だったらそんな神様と永遠に共に いたいと思うわけです。それとは別に永遠という言葉がそういう始まりも終わりもなくて、時間という概念のないもの、我々は肉体を持っているって自分たちで時間を刻む、前も記事さんの話にありましたけれども、時間を刻んだりして要するに肉体を持っているから時間という概念にとらわれてしまうわけですけれども、もしも永遠というものがそういう肉体とは関係なく始まりも終わりもなくいつもあるものだとすると我々の今の人生もすでにその永遠の中にあるわけですね。であればなおさら生きている間に神様の恵みをたくさん受けたいとそう思うわけです。先ほど漢字のね義という字について説明させていただきましたけれども、我という字の上に羊という字が置いてあります。聖書的な意味でのね羊っていうのは、我々のような人間迷える子羊っていうような言い方しますけれども、そういう神様の導きが必要な存在、そういう意味での羊、またはですね、我々の罪の生贄として十字架にかかってくださったイエス様という意味での羊、二つありますけれども、その両方の意味で我という字の上に羊を乗っける、そういう気持ちで信仰生活を歩んでいってもいいんじゃないでしょうか。我々を義と愛で導いてくださっている神様、それと共にいつも共に一緒にいたいという思いが、信仰生活の中で、ますます皆さん私も含めてですね、強められたらと思うわけです。はい、では一言お祈りします。神様、今日は、また私のようなものがお話をさせていただきましたけれども、本当に、これしちゃダメあれしなさいという立法的なことでがんじがらめになるのではなくて、あなたの道を求めてそしてあなたから与えられた愛を周りに広げていくようなそういう、信仰生活でありますようにどうか導いてください。今日はこの後総会が持たれますけれども、ある意味、これで落ち着いてたらいけないんですけれども、無牧という意味ではとりあえず軌道に乗りかけている部分もありますし、これからのこと、与えられた時間の中でしっかり話し合って、あなたが導かれる群れとなれますようにどうか強めてください。感謝してイエス様の御名によってお願いします。アーメン。